同級生のみんな、先輩、後輩、聞いてますか？どうも、粕谷浩二です。このさ、ポッドキャストに限らず、プロジェクトワンサイズという活動、うん、僕らのブログといいね、それぞれ最新情報をウェブサイトに上げたりとかさ、ツイッターとかさ、いろんなことやってるじゃない。
うん、
やってるけども、本当に僕らの友達であるところの同級生、先輩、後輩たちは、見てくれてるのかね、聞いてくれてるのかね。ポッドキャスト始めた時期はさ、僕ら やり始めました、こういうのとか、1年経ちました、まだやってますとかっていうのをやってるとさ、先輩後輩友達たちもさ、聞いてるよ見てるよなんて言ってくれてるじゃない。
ちょいちょいあったね、う
ん、言ってくれたじゃない、うん、それが嬉しかったじゃない、うん、まあ、もちろんね、もっと新たなファンを作りたいとかっていう気持ちもあったから、うん、もっともっと頑張っていこうと思ってたけど、嬉しかったじゃない。
嬉しかった。
最近ではさ、うん、逆転現象よね。知らない、今まで知らない人たちが初めて見ました、うん、聞きましたとか、最近聞き始めましたとか言ってくれるようになったけど、
ね、
まだ聞いてるぜ、まだ見てるぜって言ってくれる人だんだんいなくなっちゃってね。
まあね、あんま長いことやってるからね。
でもさ、そっち寂しいじゃない。
うん、
友達先輩後輩たちにももちろん楽しんでほしいじゃない。
うんうんうん、
なあ寂しいね。あ、寂しくては前回のテーマだった。
そうそうそう
前回のトークテーマが寂しくてだったけど、うん、でも本当にね、こう思い出してさ、
うん、
あの頃意外な人から言われてたりしたわけじゃん。
まあね、
意外な先輩から聞いてるって言われたりとかして、うん、まじですか、聞いてくれてたんですか、あ、すいません、すいません、ありがとうございます、すいませんみたいな感じがあったわけじゃないですか。うん、それは最近ないっていうのがね。
そうか。
僕らの怠慢なんだ、多分。
ああ、でも確かにあるかもしれない。もう、ここまでやってるとね、
うん、
なんかね。
そういったわけでね、いつも楽しいねって、いつも聞いてるよって言われたい。いつも見てるよ、うんうんうん、ブログとか言われたいっていうのもふと思うよね。
まあね、
そういうところもあるんだっていう話、うんうん、だから今回トークテーマ卒業アルバムですけど、卒業アルバムで一緒のページに写っているみんなからもコメントほしいなっていうのを思いながら、ね、うん、今回も張り切ってお送りしてまいりたいと思います。ゲストはもちろんこの方です。参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、中澤正人。
どうも、ベスト体重は55キロ、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、ベスト体重は何キロだ、58?57? それぐらいです。中澤正人です。
ギレが悪いな。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤正人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。まあそういったわけでね、
うん、
卒業アルバムなんて聞いちゃえば、卒業アルバムどんな内容かななんて思い浮かべたりするし、
うん、
まあ、僕ら今目の前で開いてはいないですけど、だいたいこうあの頃のこととかをちょっと思ったりするわけじゃない。
まあ1回か2回は必ず見てるからね。
そう、小6、中3、
高
3、まあ大学も僕の場合はアルバムってほどじゃなかったけど、同級生たちの写真一覧みたいのももらってるんで、うんうんうん、そういうのとかがいろいろあるわけじゃない、うん、思い出すじゃない、
うん、
あの頃の僕超太っててさ。
そうだね、
まあ、小6でもう70何キロあったはずなんですよ。
結構だな、
うん、で中学高校はもう80近くですから、うんうん、ずっと、うん、で大学に入ってから70キロ台ぐー下がってきて、あとはこのポッドキャスト、いやこのポッドキャストじゃない、前のポッドキャスト、うん、チョイズレアンテナとかなんとか実験室の中でダイエット企画をやったりしつつ、60キロ台、50キロ台みたいにぐー下げてきたんで、うん、本当に卒業アルバムを見ると、ああ太ってるねと自覚ができるところもあるんだけど、あれこの話最近もしたんだけど、
うん、
最近ね、やっぱ太ってんだよね、僕がまた。
まあ確かに、ね、
僕がまた、
うん、
ブクブク太ってきてさ、
うん、
で、
うん、なるほど、
ブクブク太ってきてるんです。でこのポッドキャストでもちょっと前に、最近太ってきてから痩せたいっていうのを年末ぐらいかな、
うん、
まああたりに喋ってたじゃない。その時からさらにブクブク太って
る。あ、増えてんだ。
おかしいんだよね、
うん、
おかしいんだよ。実際今多分62ぐらいある。
あ、
あのポッドキャストをこの 粕谷浩二のゲスト中澤マスオンが始まった9月ぐらいから、まあ、半年経たずして3、4キロはぐーって上がってるわけですよ、
うんうんうんうん、
4、5キロか4、5キロぐらいぐーって上がってきてるわけ。なんでなんだと、
うん、
実際ねこのなんでなんだについて話したいわけ、
うん、
中澤さんにもアドバイスをもらいたいわけ、
はいはい、
あと言い訳もしたいわけ。さ太ってきたから痩せようっていう話はこれまで何回もしてきたけど、
はいはい、
なぜ太るのかっていうのが甚だ疑問なわけですよ。
原因究明は大事だけど、うん、甚だ疑問と、は
い、で一般的に言うところの太る原因って何なんですかね。
やっぱ生活リズムのが崩れたり、
そんな抽象的なやつじゃなくて、
はいはい
はい、もうちょっと具体的に、
もうちょっと具体的に言うと、
うん、
もうちょっと具体的に言うと食生活もそうだけども、そのちゃんと最近ちゃんと寝てる夜、
うん、どういうこと。
いや、むくみであったりとか血流がちょっと悪くなったりとか、
うん、
すると脂肪とかも溜まりやすくなるというか燃焼しづらくなる。体が温まらないと脂肪って燃焼しないじゃん、運動とかして。でその運動するためには血流も良くしなきゃいけないわけでしょ。でそれが滞ってたりとかドロドロ値だったりとかすると体がうまく温まらない、脂肪は燃焼できないしっていう現象が起こるわけですよ。
すごい中澤さん、一般的なことを言ってって言って、普通は食生活のことを言ってくれるはずなのに、一般的なことを言ってって振って睡眠の方行った、
うん、
さすが中澤さんだね。一般ではない人だね。
なんで。いやだから一般は、まあ、確かにいや 食生活あるよ。で、
そうで一個一個ね、うん、僕一個一個話したかったの、
うん、
食生活そうだねこうだね、うん、他にはこうだねって言いたかったんだけど、うん、まあ、一足飛びしたよね。まあいいよ、この際いい、
ま、
この際いいんだもう、
うん、
今回オープニングからぶっ飛ばしてるから、うん、中田さんぶっ飛ばしていっていいんだけど、うん、そうか、睡眠はね確かにぐちゃぐちゃ、
うん、
それはある、
うん、
でそこまで具体的に提唱した人あまりいなかったから、
うん、
まあなんかダイエット本とかね健康本見ればわかるんだけど、
うん、
まあ確かにそれはあるよね。睡眠生活合ってるかな、
うん、
がガチャガチャしてる、
うん、
で睡眠時間は実際取ってるわけですよ。寝なきゃ動けないから、
うんうん、そうね、
それ取るじゃん、
うん、
だけどタイミングとかね、
そうだね、
あとこうそれこそ一番自分がベストだと思う睡眠を取れる環境で寝てるかっていうのあるよね、
うんうん、
で、まあ外泊とかもしてるとね、やっぱこう落ち着かないじゃない、
うん、
自分の心が
落ち着かないね。
だからなんか眠りたいけど眠れないとかになったりとか、
うまく眠れなかった、
変なになっちゃったりするんだよね、うん、だそういった意味で睡眠あるかもしれない、
うん、
それはある。でもさ、大体、まあこれも20代後半だからかもしれないけど、大体普通のイメージでいけば睡眠生活が崩れたとしても、うん、ブクブクは太らないじゃん。
まあね、
だってこれ今最初の方で話したけど、うん、継続的に太り続けてるわけよ。
ちょっとずつ増えてってんだ、
うん、こう増えちゃったって思って元に戻したら元に戻る幅じゃないぐらい増え続けてるわけよ、
はいはいはいはい、
それはさ、おかしな話じゃない。
あー、なるほど。
一定がまずあって、
うん、
増減しないラインがあって、
うん、
自分の基準っていうかさ、
うん、
普通ラインがあってさ、そこから増えたり減ったりっていうのが生活の乱れで出てきたりするわけ。
まああるね、極端に出たり太
った
りとかね。
でも僕、
うん、
右肩上がりなわけよ、
うん、
ずっと
景気いいな体重。
それがなぜなのかっていう話、うんうん、でそう、食生活もね、まあいろんな説があるからどれが正しいわけではないけど、うん、普通に考えれば食べ過ぎ飲み過ぎになるわけじゃない、うん、でもそうでもないの僕。
あ、
食べ過ぎたり飲み過ぎたりはしてない、
うん、
どちらかというと少ない方ですよ。
そういうイメージあるよね。
どちらかというと少ない方、
うん、
でもう増え続けるのなんでなんだって話です。
あとはね、
食事、睡眠、
食事、
まあ運動か、
うん、
でも運動もさ、この 5,6 年、
うん、
とかはさ、
うん、
大学を出て社会人になった後とかって、うん、運動量ってあんま増減しないじゃん。
まあそうね、
意識的に運動するかしない普通の生活かだけじゃん、
うん、
で街中を歩くんだって普通に歩いてるわけだし、
うんうん、
僕の場合はそれでも多少気になるからエスカレーターを使わずに階段で行こうみたいなことはまあしてるわけじゃん、
うんうん、
だから普通の体の動きは普通にはしてるわけ、
うんうん、
でも右肩上がりなわけじゃない。
はいはいはいはい、
どういうことなのっていう話ですよ。
いや、まあ、
足んないのってことですよ。
何が
運動が、
あ、運動が
足んないのって、足んないの、
ね、いや普通に生活していれば 増えることってそんなにないと思う、人間の体って。
まあだから、うん、普通の生活で減ることがないのも事実だから、
あるけど、
うん、普通は普通でこう平坦でいたよ。
そうそうそうそう、
平坦でいたよ、うん、少なくとも僕は58、9キロで平坦でいればそれでいい、うんうん、で絞るぞって言って55に行くぐらいでベスト体重を叶えられれば、うん、あとは57、8、9とかを平坦でいればいいんだけど、うん、右肩上がりなわけじゃない、
はいはいはいはい、
どういうことなのって話です。
普通の生活してれば普通に増えることはないけれども、一つだけ、うん、一つだけどうしても増えていくものなの。
何何、
年齢、
あ、
基礎代謝が落ちてくる。
反比例して。
いやでも分かんないんだけど、だから意識的に運動量を増やす必要はある。
あ、年齢とともに、
年齢ととも
に逆にね、
うん、
衰えていくから 動かしていくっていうベクトルが必要になってくるわけだ。うん、
だし、あとはまあ僕はもう本当にあの体、なんだろう、こう1年1日っていう一つの循環と一週間っていうサイクルと、うん、なんで違う言い方した、うん、1日のサイクルと1週間のサイクルと1ヶ月のサイクルと、ひいては1年のサイクルとって全部1個のこう輪っか、うん、みたいなもので、
うん、
あの循環してると思うんですよ、
うん、
だから、まあ、1日の始まりを次の1日の始まりにどうつなげるかっていう話になるわけで、
うんうん、
でまあ、そのためにちょっとこれはあえて今僕も気をつけてやってるようにしてるんですけれども、うん、寝る前に必ずお風呂に入る。
あ、
うん、夜お風呂に入る。そうすると、次の日の目覚めとか全然違うのよ。遅くなって睡眠時間が短くなるなっていうふうに思っても、一日の終わりにお風呂に入ると、疲れも全部流れて次の日に割と睡眠時間が少なくても綺麗に起きれるの、
うん、
でもこれは僕の場合なんだけれども、
僕の場合はそれは同じ効果ではあるよ、うん、一日の始まりにシャワーを浴びるの、
う
ん、それは中澤説は別にもう聞いたから、うん、まあ、そこで留めておいてほしいんだけど、うん、僕はどんだけ前日ぐにゃぐにゃになってて前日ぐにゃんドロンドロンに寝たとしても、うん、朝起きてシャワーを浴びるときに全部スタートをするの。
それはスイッチの切り替えでしょ。
いやだから中澤説はちょっと一回置いとけっつっただろ、
はいはいはい、
ハゲ
聞くよ聞くよ、
ハゲる人、うん、30になったらハゲる人、それで
1年しかねえの
でもそうなんですよ。だからその
ハゲる話か違う
1日の始まりをつける、うん、1日の終わりをつけるっていう話で言うと、うん、1日の始まりをつけることはしてるわけ、
うんうんうん、
で僕はそれが好きだからそうありたい。
僕もでも元々は1日の始まりに風呂に入ってさっぱりしてっていうタイプだったんだけど、うん、でも朝の目覚めが悪くなってるというか、
うん、
あの実は今日も昨日の夜お風呂入ってないで朝入ったんだけれども、うん、あのやっぱなんかあの体の楽さが違うというか、
うん、
まあ僕の場合なんですけれども
。でしょ、だから中澤説は聞いたから置いといてっつって、うん、いい、僕は別に朝起きて全然楽、
うん、
むしろ生き生きなんですよ、うん、朝浴びたい、
うん、
前日例えばね友達とかとなんかスーパー銭湯みたいなとか行って、うん、あ気持ちよかったって寝て起きて、その後でもシャワーを浴びないとスタートしない、うん、僕は朝スタートしたい。
分かった、論点がずれてる今。
そうだから中澤説は置いとけって言ったじゃん
だから
でそれで、うん、な中澤さんのさっきの循環サイクル循環、うん、輪っか、分かんないけど、それで言うと一日の始まりっていうのは決まってんの。
でも運動できる体にはしできてないと思うんだ。
でしょ、だからそれで言うと、うん、また中澤さんの話を引き継いで僕は今ここまで来たけど、うん、中澤さんのスタート地点に戻らせてってことでしょ、
うん、あ、うんうんうん、
そうでしょ、うん、お風呂の話をしてて、そうそうそう、で自分のサイクルの話をしてて、うん、1日の終わりの話になったから僕は始まりの話をしたんだけど、そこから一回戻ってって、
うん、
夜お風呂に入る方が代謝がいいっていう話じゃないの。
代謝がいいじゃなくて次の日の朝あの活動しやすい体になる。なんて言えばいい。
眉毛がハの字になっちゃってるね。
わかんない。ね、いやだからあのしっかりと休むことが代謝を良くしたり、
あ、分かった、
むくみをなくしたり。
あったあったあった。うん、中澤さんの お風呂に入るのがいい論だけを僕は聞いてるから、うん、ちょっとずれたんだね、うん、分かった分かった。中澤さんがさっき言った話を全部ひっくるめて言うと、夜寝る前にお風呂に入った方が快適な睡眠が取れて、快適な睡眠が取れた方が一日のサイクルが良くなるから、夜お風呂に入るのが私はいいと思うって言ってたわけだよね。そういうこと、うん、で睡眠が大事だって話につながるってわけだよね、うん、そうそう、うん、分かった分かった。一日の始まりとか終わりとかっていう話じゃないってことだよね、
う
ん、
そうそう、
分かった分かった、全部分かった、今分かったから大丈夫です、うん、まあ分かんないんだけど、でもで結局僕とりあえず今右肩上がりで太り続けてるわけだから、うん、右肩上がらないようには止めたいわけだよね、
うんうんうん、
それを止めて右肩を下げたいわけだよね、
うんうんうん、
それにはどうすればいいのかな。
いつも
左肩を上げればいいのか
どこがどんどん増えていくだけじゃない下げろよ
左肩を上げれば右肩が下がるのかなって
、うんまあ、いつもやってるから大丈夫っていうことを一回見直した方がいいんじゃないのかな。
大変な話だ、
うん、
困ったね、うん、年齢か、そして年齢か、ね、
そして年齢はあるかもな。
カレーか、
結構重いよカレーは。
そうだね、うん、ボケるならスパッとボケてくれた方が僕は行きたかったんだけどそのカレーライスじゃないよって話だよね。あ、違う、違う、あ、うん、何何、
普通に間違えた。
あ、普通に間違えちゃったんだね。大丈夫、大丈夫。普通に間違えた方が面白い時があるから、大丈夫。今のは僕が拾い得だね、じゃあ。大丈夫。
食生活の
こと。OK、OK。僕が拾い得した。
あ、なんだ今の。
OK、OK。中澤さんの天然が久々に展開したところで、今回前半はこの辺で締めていきたいと思いますけど、頑張って。とりあえず、増え続けるものを止めるってことも考えたいなって思う今日この頃ですよ。
うん、
何せ右肩上がりだから困ってますけどね。うん、頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。といったわけで、毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤正人も、今回はトークテーマ、卒業アルバムでお送りしてます。
あれ、トークテーマ？
プロジェクトワンサイズのウェブサイト、見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、粕谷浩二か中澤正人で検索して今すぐ見てほしい。中澤さんは人を巻き込みすぎです。
んー、噛むなよバカワンサイズポッドキャスト
噛んじゃった。トークテーマ卒業アルバムだったね。
でしたよ、でしたよ、そうでしたよ。
思い出していこう、卒業アルバムについて話していきましょう。う
ん、いやもうストレートに卒業アルバムの話をするんだけれども、
うんうん、
まあ、僕が29年生きてて、
うん、
こうちょっと特殊だなって言えるのが高校生活の中にあって、うんうん、まあ、うちの高校って部活兼部が、
うん、
他の部活とを同時にするっていうのが、
うん、
可能な方法だったんで、
うん、
だから前にも話したと思うんですけれども、放送部、演劇部、天文部、美術部、漫画研究部、家庭科同好会とか、もうこの6つを掛け持ちしてたんですよ。
まあ、その結果学業がおろそかになったかもしれないけどね
まあブロボロだよ、
盛り上がってたわけだよね。
盛り上がってた、もう本当、うん、クラスの行事に全然参加できなかったっていうね、
うんうんうん、
って感じだったんですけど、まあそんな感じなんで、
うん、
高校の卒業アルバムに部活の集合写真
あるね、
うん、まあ、卒業するね、卒業生の、
うん、
が部活ごとに写ってるっていう写真があって、
あるある、
まあまあどのページ開いても何人かは必ずいるっていうね、うんうんうん、同じ場所にね、
うん、
でその中で、まあ、自分もご多分に漏れずこう6個の部活ぐらいにこう、うん、ポンポンポンポンっていたりして、
でもいい ね、その特集だとは思いますよ、
うん、
全国的にも少ないと思いますよ、うん、いくつか部活をやるっていうパターンは、
うん、
でも僕ね、うん、高校生活あんまりダメなんだよね。
その
灰色だから、
灰色、
男子校でね、
あ、
遠くでキャーっていう声が聞こえてなんかって思ったら、
うん、
中高一貫校の中学生がはしゃいでるだけっていうね、女じゃねえよおいとかっていうばかりが残ってますから、うん、まあ、高校時代僕はあんまり楽しくなかったですけど、いいですね、よかったですね、
楽しかったです。
中澤さんは高校生活が楽しめて、
うんうん、
よかったですね。
何何何何何何、
いやいや、 寂しいなと思って僕も
それ前回のテーマ、
僕も高校生活もっとエンジョイ、まあ暑かったですけどね、うん、エンジョイはしてなかったんで、もうちょっとエンジョイしたかったなっていうのを思い出しちゃっただけですよ。
いろんなことやってはいたけどね、うん、なんだろうな、
わかりません、わかりませんけど、うん、中澤さんが楽しかったならそれでいいです。そして僕の高校生活が楽しいっていうか、キャッキャしなかったのも事実なんで、もうそれはそれでいいですいいです、もうこの話やめてもいいですか、もう分かりましたって。そういうキャッキャしたかキャッキャしてなかったかも卒業アルバムに全部刻まれてる事実なんで、うん、もういいです、次の話言ってください
次の話、
はい、
あ、はい、じゃあ学校の話したんで一個告知をさせていただきたいなと思うんですけども、
う
ん、
気分変えてこ、う
ん、はい、
う
ん、どうも中澤雅智です。
知ってます、
はい、私あのゲームに出演させていただきまして、
うん、
3月29日に発売されるゲームに、出演しております。プレイステーションポータブル専用ソフト SF 学園アドベンチャーゲームフェーズ D 国政の章っていう、作品がありまして、うん、こちら4部作になっているゲームのシリーズの1本なんですけれども、
うん、
そちらの国政の章って3本目のゲーム、うん、黒に聖なる、なんだ、
黒に聖なる
ホーリーの意味の聖、
はい、ひじり、はい、
国政の章っていうのに、はい、久世遥香という役で出演しております、
はいはい、
このフェーズ D 国政の章のメインヒロインにあたる久世幸香の兄の役です。結構一般で発売されるゲームなんで、ぜひお買い上げいただけたらと思うんですけれども、
はい、声優業いいね、盛り上がってるね、
楽しいですよ。
どういう、うん、学園なんですか、そのゲームの中の学園もきっとキャピキャピしてるんでしょうね。
そうですね、驚愕ですね
いいですよ、自分の過去を払拭するかのようにそういうゲームやって学園生活を強くしないように塗り替えて楽しく過ごしますよ
あ、でもね、僕のやってる役はね学生じゃないんですよ
中澤さんの話がどうでもいい、だって学園もののゲームなんでしょ、
まあ学園のもののゲーム
で、ゲームの中でキャピキャピしてるんでしょ。
そうだね、
いいな、
男女が、うん、
いいな。
一応世に言うところの、ギャルゲー恋愛締めアドベンチャーゲームというやつなんで、
はい、
主人公、男の主人公がいて、
うん、
で男の主人公っていうのが、
うん、
原子という能力がありまして、
うんうん、
主人公は事故で、片腕を失ってしまうんですけれども、ある時片腕がないのに、その失った片腕がある感覚に襲われるんですよ。で、しかもその失ある感覚の腕で物を触ったりとか、この世の中では見えないものが見えたりするっていう、そういう能力を得た主人公を中心とした、学園アドベンチャーゲームになります。まあ、SF
がある学園アドベンチャーゲームですね。SF 学園アドベンチャーですね。
そうです。そのまんまです。
わかりました。で、結局だから、モテたりモテなかったりするわけでしょ？
ああ、モテたりモテなかったりしますね。
僕はモテなかった過去を、
うん、
まさに黒い過去を背負いながら、そういうゲームをやって、こんな生活過ごしたかったぜって思いながら、また黒い毎日を過ごしていくわけでしょ。
まあ、僕の演じるその久世遥香っていう役も、
はい、
ヒロインの兄として登場して、うん、で、久世家という結構その物語の舞台になっている、町の中ではすごい、
うん、
強い力を持った一族の、
はいはい、
人間として、
うん、
登場するので、はいはい、まあまあまあ、よくこういうゲームにありがちなそういうお家騒動というか、
うん、
お家の中で起こっていることとか、
うん、
そういうのが事件の、このお話の真ん中に結構関わってくるんで、
うん、
ぜひプレイしていただけたらと思います。
はい、
はい、
いいですね、中澤さんの声を。 PSP でしたっけ？
そうです。
じゃあ PSP から中澤さんの声を聞きながら、
う
ん、一度も味わうことなかったキャピキャピした学園生活を皆さんお楽しみくださいそういったわけで中澤さんもね活躍していくと思うんで、3月これからもね頑張っていきたいと思いますよ。
はい、
はい、
3月29日発売です。
どうぞよろしくお願いします。さて、今回もゲストに中澤雅智さんをお迎えしてお送りしました、粕谷浩二のゲスト中澤雅智、そろそろお別れの時間です。このポッドキャストは今後も1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
また、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 次回3月11日日曜日配信のトークテーマはお金で買えないものです。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージを募集中でございます。 E メールの場合はradio@onesize.info radio@onesize.info トークテーマお金で買えないものへのメッセージお待ちしています。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、中澤さん出演のゲームの情報などなど最新情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までお楽しみくださいませませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直行、構成編集クロマウス、お相手は
結局のところ全学生生活暑かったぜ粕谷浩二と、
結局のところ全学生生活なんかふんわりしてたな、中澤正友でした。
わかりました、
してた。
それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャス ト、最後までふわふわしてんじゃないよ。何ふわふわしてんの、最後までしっかりしなさい。